今日は8月の学院福音課のメッセージですが、使役者のメッセージなので、使役者のメッセージをします。幼稚部とか、退園児とか、まだ青少年の学院福音課メッセージもあるので、結構重なっている部分があると思うので、皆さん、詳しい項目に対しては他のメッセージを参考にしてください。私そういう細かいところの能力はないので、で今日は使役者って何をするものかということに対して、自分に示されたものをちょっと共に分かち合いたいと思います。アブラムとサラがイスマエルも産んだし、イサクも産みました。イスマエルはずっとイスマエルであって、イサクはずっとイサクでした。そういうことは、イスマエルをイサクに変えることが使役ではない。そういうことをまず、押さえておきたいなと思います。そのイサクとこのイスマエルの違いがどこから出てくるのかといったら、それはイスマエルとイサクの違いというよりは、この父親であり母親であるアブラムとサラの霊的な状態がそのまま反映されたものが、その結果がイスマエルとイサクとなります。だからそういう意味で、私の使役がイスマエルを産んでイサクに育てようとする、そういうことにならないように、神様は常に新しく始める、正しく始めることを願っているので、まず使役者自身がそういう神様が約束のことも与えるような霊的な状態を回復することが私としては全てだと思いますね。だから、あえてその、使役の具体的な内容に対しては、私はちょっと自分にはそこまでは示されてない部分があるので、むしろ示されている部分、使役者の霊的状態、その部分に対して共にと考えてみたいと思います。別に私のことを皆さんにもう強いるわけではなくて、ただ私はそのように神様からちょっと示されている部分があるので、その部分をちょっと分かっちゃって、皆さんにそれぞれの神様が導きを与えていただいたらいいなと思います。聖書の箇所、ヨハネの福音書の6章の28節から29節までをちょっと2節ですね、読みますね。ヨハネの福音書の6章の28から29まで。画面があるのかな、見てください。そうですね。はい。ヨハネの福音書の6章の28から29まで読んでみますね。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の業を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。そして、この神様を使わした方が誰かと言ったら、ヨハネの福音書の14章の6節には、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。本来聖書の創世記を見ると、神様が創された本来の人間は、神様と共にいる存在であって、だからその最初の人間にとっては、神様と共に生きるっていうのは特別なことではなくて、意識的なものでもなかったんですね。特別になんかこう意図的に何かしなきゃいけないことでもなかったし、彼にとっては礼拝もそうだし、賛美もそうだし、ある意味では伝道と言ってもそうだと思うんですね。彼らはただ生きてたんですね。生きてたら子供が生まれて、満ちて増えて生育するように神様が作っているわけですから、 唯一の神様は私が本来の自分の姿であるならば、すべてが一つにつながるように、二つのことを選択しなきゃならないんじゃなくて、最初からすべてのがつながるように神様が作ったことが、創世記の言葉が語っている内容であります。だから私たちがイエス様を信じることと、イエス様を信じて生活することが、ちょっと目立って見えて、世の中の人々からは少し変わった、特に日本においては変わった宗教生活してるんだなとかね、西洋の神様を信じてるんだなとか、そういうことを見られるのは、まあそれは、ある意味ではこの世が、もっともっと神様から作られた本来の世界から離れているから、当然そういうふうに見えるべきでしょう。もちろん私たちが別に、変わったからと正しいものじゃないんだけど、正しくイエス様を信じていて神様と共にいるならば、神から離れた世の中から見るときにはそれは変わった特別な人種に見えるはずです。だからそれに対して私が別に変なこの意識とかまだ気負いとか持たなくてもいいと思いますが、問題は世の中はそう見てもいいんですが、信じる私たち自身が神様と共にいることと、なぜ神様に出会いすること、賛美すること、神様に従って世の中の生活することが、信じる私が不自然であって、ちょっと無理してしまうことになってしまうことは、それは問題になります。世の中がそう見るのは仕方がないんだけど、神様を信じてる、言ってる私たちが、その神様を出会いすることと、賛美することと、祈ることと、神様と共に歩む生活が当然ではなく、あるいは当たり前ではなくて、若干無理しなきゃならないとか、意識的にしなきゃならないことは、だ不自然に感じることは、それは神様が本来共にいる人間に与えた姿とは少し違うんですね。もちろん私が長い間神様から離れていたものなので、その癒しのリハビリの過程の中でもうそういうぎこちなさは仕方がない部分は確かにあるんですが、でもそれにもかかわらずそれぞれのみんな神様と共にいて当たり前であって幸せであって喜ぶその瞬間は必ずみんな持っているはずです。疲れているならば、疲れたことっていうのはイエス・キリストを受け入れたことですから、イエス・キリストは主人となることですから、だからその本当にわずかな瞬間であってもその瞬間を持っているはずです。それがどんどんまあ進行深まっていて、その時間が増えていったり、まあ、量が増えていったり、いろんなこのキャパシティが増えていったりすると、その部分がどんどんどんまあ増えていくかもしれないんだけど、とにかく、その量的な部分は ともかく、みんな誰かは、みんなイエス様を信じる者には、そういうイエス様と共にいる、神様と共にいる、その瞬間とか、その空間とか、その状況が必ず、ある1日1回か1年に1回か分かりませんけれども、それが私たちのスタートになります。すなわち私たちがこう自分が神様と共にいることが嬉しくなくて幸せにならないままに何かをすることは決して神様が願っている姿ではないんですね。何年かかっても関係ありませんので、神様と共にいることが本当に無邪気に喜んで、そしてそれに楽しんで、それに力を得れるような、そういうことを私が決して焦ってはいけないし、まだその浮きにして進んではいけないわけです。伝道選挙がこの難しく感じたり、時にはなんか不自然に感じたり、無理してしまう理由は、結局他の理由ではなくて、戦略とか戦術の問題じゃなくて、頑張りが足りないんじゃなくて、私が主と共にいることが不自然だからです。主と共にいることが当然じゃないからです。主が共にいることが当然で自然でなってれば、私が別に意図的に何かしなくても、もちろんする必要はありますよ。訓練とかいろんな意味では。しかし、神様の願っている姿は24時間、主と共に歩んでいれば、自然と嫌味は消えていくし、その中でいろんな技が起きる。 闇が消えていたら、自分たちを支配したり主人が逃げていた人の心や体や健康や生活や経済などなどがまだまだいろんな動きがありますから、そこで当然いろんな変化があるのは当然ですが、結局相手に現場に働く闇が消えていくような支配者の霊的状態が自然で当然になってなければ、結局伝道宣教あるいは子どもの支配さえもメッセージさえもやっぱり不自然で頑張らなきゃならないし、そして負担になるしかないんです。それを持続することは結構大変だと思いますね。うん、大変です。だから今オリンピックが行っておりますけれども、オリンピック選手の中でこの一番上に立つ人たちは、彼らにとっては一番重要なことは、基本機は当たり前。目をつぶってでもできるぐらい基本的に。例えばサッカー選手は本当にボールをトラッピングするとかドリブルするとかはもう基本的にできなきゃなれません。それがまあ自分の体の一部かのようにこう負担がなして、あ、これをどうプロップルどうする、どう受け止める、ドリブルどうする、そういう心配になったらもうそれは試合にはなりませんし、試合出ても持続はできないでしょう。だからそう